はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山ひろ子。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、今年のスーパー猛暑も嘘のように秋になりました。季節の変わり目、お互いに体調管理に気をつけたいですね。今月21日、羽田空港では新しい滑走路や国際線ターミナルの供用が開始されます。都心に近い空の玄関として羽田がまさに国内線国際線のハブ機能を持つ本格的な国際空港としてスタートすることになります。羽田が世界の主要都市と結ばれることにより、新宿区を訪れる外国人旅行者のさらなる増加が予想されます。新宿区は32万人が暮らす生活都市であるとともに、多くの方が訪れるビジターズ産業の街です。外国人旅行者の都市観光地別訪問率はトップであり、同時に満足度が一番高い街です。旅行ガイドとして有名なロンリープラネットでは、歌舞伎町についても安全で面白い街と紹介されています。新宿の交通利便性、買い物、飲食の魅力はもちろんですが、新宿の街の多様性や懐の深さが理解されているのだと思います。今後さらに施設案内などのサインをはじめ、ハードソフトのさまざまなバリアを取り除いていく必要があります。旅行者にとって新宿の魅力は、人々の活気やにぎわい、共生や交流の心に触れることでもあると思います。区民の皆様とともに交流、触れ合い都市新宿を目指し、生き生きとした暮らしを作ることができたらと願っています。このコラム新宿町人仕事、毎月15日号でお伝えしていますが、11月15日号はお休みです。以上、コラム新宿町人仕事でした。次は、これからの介護を考える3日間、新宿介護の日のご案内です。介護サービスを利用している方や、介護している家族、介護の現場で働く方を支援するとともに、地域での支え合いの輪を広げていくことを目指して、厚生労働省は平成20年から11月11日を介護の日としています。これにちなんで、区と介護サービス事業者協議会では、11月9日火曜日から11日木曜日の3日間、新宿介護の日の催しを開催します。介護予防や介護との向き合い方の視点から、これからの介護について考えます。10日水曜日の介護福祉展では、介護や健康についての相談もできます。いずれの催しも無料です。ぜひご参加ください。11月9日火曜日、記念上映会を午後1時半から5時まで行います。会場時間は1時です。場所は牛込タンス区民ホールです。第1部、第2部とありまして、第1部、ヤング・アット・ハート。アメリカ・マサチューセッツ州の小さな町を舞台に、歌うことは生きること、生きることが歌うことをテーマとした平均年齢80歳のコーラス隊の音楽ドキュメンタリー映画です。監督はスティーブン・ウォーカー。上映時間は午後1時半からで、1時間46分の作品になります。第2部は平成22年度文化庁映画賞受賞作品、ただいま、それぞれの居場所。介護保険制度導入から10年、介護の今を映し出すがテーマの民間福祉施設の利用者やスタッフを追ったドキュメンタリーです。監督は大宮光一。こちらは午後3時半からの上映です。1時間36分の作品です。対象は区内在住、在勤、在学の方、それぞれの映画、定員は380名です。当日直接会場へお越しください。会場はタンス町15、牛込タンス区民ホールです。先着順です。なお、先着200名の方に記念品を差し上げます。次は11月10日水曜日に行います介護福祉展。時間は午前10時から午後4時まで、区役所本庁舎で行います。1階 正面玄関前では介護サービスのパネル展示、訪問入浴のデモンストレーション、介護や健康に関する相談コーナーを開きます。スタッフはエプロンをつけています。わからないことはお気軽にご質問ください。3階の301-301会議室はミニ講座も行います。内容です。最後まで新宿で、こちらは午前10時半から白十字訪問看護ステーション所長の秋山雅子氏によります。それから詐欺被害防止について、こちらは午前11時10分から牛込警察署生活安全課の方によります。高齢者の転倒予防、午前11時50分からです。デイサービスセンター神楽坂生花園で理学療法士の安原健太氏によります。食べること生きること、こちらは午後1時半からです。新宿食支援研究会ふれあい歯科後藤代表の後藤智幸氏によります。上手に尿漏れを防ごう、午後2時10分からです。日本製紙クレシア株式会社ケアアドバイザーの上田千恵氏によります。冬場も怖い脱水を防ごう、午後2時50分からです。藤本新宿クリニック院長の藤本進氏によります。ご案内しました講座、いずれも30分程度になります。先着で25名です。対象は区内在住在勤在学の方、当日直接会場へどうぞ、区役所本庁舎です。続いて11月11日木曜日、記念講演会を行います。午前10時から正午まで牛込タンス区民ホールで行います。9時15分会場です。講演内容は介護者に送る応援歌、介護を受ける人も幸せになる介護とは。講師は鎌田実氏です。鎌田氏は医師で作家です。東京医科歯科大学医学部卒業、36年間医師として地域医療に携わり、チェルノブイリとイラクの救援活動にも取り組みます。現在諏訪中央病院名誉院長です。それから新宿生き生き体操をご紹介します。こちら対象は区内在住在勤在学の方、定員は380名です。お申し込みは往復はがきに記載例のほかに年齢を記入し、10月25日必着で、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎2階高齢者サービス課高齢者相談係へお送りください。はがき1枚で1名の申し込みになります。応募者が多い場合は抽選です。なお参加者には記念品を差し上げます。以上、このコーナーに関するお問い合わせは介護保険課推進係、電話は 5273-4212 番、または高齢者サービス課高齢者相談係 5273-4593 番へどうぞ。いずれも本庁舎2階にあります。新宿介護の日のご案内でした。続いては新宿区国民年金だより、2010年10月号、みんなの国民年金、子どもから高齢者までみんなの生活を支えています。公的年金制度は現役で働く世代が高齢者世代を支え、老後の生活に備えるほか、一家の大黒柱が亡くなった時や病気や怪我で障害の状態になった時に年金を受けられるものです。11月は年金月間です。年金の届け出や年金保険料の支払いについて確認をお願いします。国民年金が支える3つの安心、まず老齢基礎年金、老後のために。国民年金の保険料を原則として25年以上納めた方が65歳になった時から受けられます。この25年以上という期間には免除期間などを含みます。22年度の年金額、年額で満額の場合79万2100円です。なお年金の受け取りを60歳から64歳に繰り上げて 減額された年金を受けることができます。また受け取りを66歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。3つの安心、次は障害基礎年金です。病気や怪我で障害が残ったら、20歳になる前、国民年金の加入中、60歳から64歳の間の病気や怪我で1級2級の障害が残った時に受けられます。22年度年金額、年額で1級障害の場合は99万100円、2級障害の場合は79万2100円です。3つの安心、続いては遺族基礎年金。もしもの時残された家族のために、国民年金に加入している間に夫が亡くなった時、子供のいる妻または子供は、子供が18歳に達する年度の末まで年金を受けられます。なお、障害のある子供につきましては20歳に達する年度の末までになります。22年度年金額、年額で子供が1人いる妻は102万円です。第2子は22万7900円が加算されます。第3子以降は1人につき7万5900円が加算されます。なお、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給には一定の保険料の納付免除期間が必要です。次に国民年金の加入者についてお伝えします。加入者は3種類です。第1号被保険者、自営業、自由業などの方とその配偶者、学生、アルバイトなどで日本に住む20歳以上60歳未満の方が対象になります。保険料は自分で納付します。第2号被保険者は会社員、公務員など、公務員というのは厚生年金や共済組合の加入者など、保険料は勤務先の給料から天引きになります。そして第3号被保険者、第2号被保険者、会社員や公務員などに扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方になります。保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します。それから任意加入被保険者、これは次のいずれかに該当する方、希望すれば加入することができます。海外に住む20歳以上65歳未満で日本国籍の方、日本国内に住む60歳以上65歳未満の方、65歳以上70歳未満で老齢基礎年金などの受給権のない方、こちらは昭和40年4月1日以前に生まれた方になります。さて、国民年金の加入や種別変更の手続きはお済みでしょうか。まず現在、自営業、学生、無職などの方は20歳になったとき届け出をお願いします。届け出先は医療保険年金課または特別出張所。届け出後の種別は第1号被保険者になります。そして現在、第2号被保険者の被扶養配偶者、20歳になったときは届け出をしてください。届け出先は配偶者の勤務先です。種別は第3号被保険者になります。次は第1号被保険者で就職した方、勤務先に届け出をお願いします。種別は第2号被保険者になります。そして第1号被保険者で第2号被保険者である配偶者の扶養になった場合、配偶者の勤務先に届け出てください。届け出後、第3号被保険者になります。続いて第2号被保険者の方で退職した方、医療保険年金課または特別出張所に届け出をお願いします。種別が第1号被保険者になります。第2号被保険者で第2号被保険者である配偶者の扶養になった方、配偶者の勤務先に届け出をお願いします。種別が第3号被保険者になります。続いて第3号被保険者で就職した方、勤務先に届け出をお願いします。 種別が第2号被保険者になります。第3号被保険者で配偶者が退職した、配偶者が65歳になった、増収や離婚により扶養ではなくなった方、医療保険年金課または特別出張所に届け出お願いします。種別が第1号被保険者になります。そして第3号被保険者で配偶者が転職した、第2号被保険者の継続です。この場合、配偶者の新しい勤務先へ届け出てください。届け出後は第3号被保険者、これは変わりません。以上についてお問い合わせは本庁舎4階の医療保険年金課年金係へどうぞ。電話番号は 5273-4532 番です。ところで、保険料の支払いが難しいときには、保険料の納め忘れの期間が長いと年金を受けられなくなることがあります。納めることが難しい方はご相談ください。場合によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。原則として毎年度申請が必要です。過去の分は申請できません。免除申請、若年者納付猶予申請、学生納付特例申請があります。まず免除申請についてお伝えします。これは全額免除、一部納付があります。本人だけでなく、配偶者、世帯主の前の年の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が全額または一部免除になります。免除の対象になる所得の目安はお問い合わせください。また、退職した方、失業した方は、保険料の特例免除制度を利用できます。申請には、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証などの写しが必要です。詳しいことはお問い合わせください。次は若年者納付猶予申請についてです。30歳未満の方で世帯主の所得に関わらず、本人配偶者の前の年の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。続いて学生納付特例申請。学生の方で本人の前の年の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。お伝えしました免除申請、若年者納付猶予申請、学生納付特例申請、以上の申請をして認められた期間は、老齢年金、遺族年金、障害基礎年金の受給に必要な期間に算入されます。ところで、保険料は忘れずに納めましょう。納付には納付書、口座振り替え、クレジットカードでの納付やインターネット、携帯電話を利用した電子納付があります。詳しいことは日本年金機構のホームページでご案内しています。アドレスは http://www.nenkin.go.jp/ です。保険料の支払いが難しいとき、また納付についてお問い合わせは新宿年金事務所、電話 5285-8611 番へどうぞ。その他、国民年金に関するお問い合わせは次のところへどうぞ。保険料の納付を含む国民年金全般について、また厚生年金については、大久保 2-12-1 の新宿年金事務所、電話5285-8611 番。そして一般の年金相談、これは年金ダイヤルになります。 0570-05-1165 番。国民年金基金についてはフリーダイヤルで 0120-65-4192 番、または 5285-8800 番。保険料の免除、国民年金資格取得と喪失、本庁舎4階の区医療保険年金課年金係、 5273-4532 番。そして国民年金給付申請については、本庁舎4階の区医療保険年金課年金係、電話 5273-4338 番へどうぞ。以上、みんなの国民年金でした。 代わって暮らしのコーナーです。まず手作り味噌教室のご案内です。10月30日土曜日午前10時半から午後0時半まで、高田の馬場 4-10-2 新宿消費生活センター分館で行います。対象は区内在住在勤の方16名です。大豆と生麹を使った味噌作りを行います。参加費用は1400円です。作った味噌は持ち帰っていただきます。公園は新宿区。お申し込みは往復はがきに記載例の通り記入し、10月22日必着で申し込んでください。申し込み先は会場になります郵便番号 169-0075 高田の馬場 4-10-2 新宿消費生活センター分館内、新宿消費生活モニター OB 会、こちらへお送りください。応募者が多い場合は抽選になります。主催もこちらです。お問い合わせは新宿消費生活センター、電話 5273-3834 番へどうぞ。次に女性のための再就職支援セミナーのご案内です。再就職を成功させるために必要な心構えと準備。セミナーは11月12日金曜日午後2時から4時まで、高田の馬場 4-10-2 新宿消費生活センター分館で行います。対象は休職中の女性50名です。内容は労働市場の現状、就職活動の流れ、求人検索、応募書類作成、面接のポイントです。お申し込みは電話、はがき、またはファックスでお願いします。はがき、ファックスで申し込む場合は記載例のほか年齢を記入してください。申し込み先は郵便番号 160-0022 新宿 5-18-21 第二分庁舎分館2階消費者支援等担当課就労支援係、電話番号は 5273-3925 番です。ファックスは 5273-3110 番です。先着順になります。なお託児を行います。託児希望の方は電話で予約が必要です。お子さんは1歳から就学前のお子さんが対象になります。先着で10名です。今度はリサイクル講座、ベランダでもできる堆肥作り、11月17日水曜日午後1時から3時まで、対象は区内在住在勤の方、定員は30名です。生ごみと落ち葉から堆肥を作ります。参加費用は100円です。共催は新宿環境リサイクル活動の会。会場また申し込み先です。郵便番号 169-0075 高田の馬場 4-10-17 新宿リサイクル活動センターです。申し込む際は往復はがきでお願いします。記載例の通り記入し、10月31日必着で申し込んでください。電話番号は 5330-5374 番です。応募者が多い場合は抽選になります。なお新宿リサイクル活動センターは月曜日は休館です。以上、暮らしのコーナーでした。今度は新宿文化ロード2010のご案内です。10月22日金曜日から11月26日金曜日まで行います。新たな文化芸術の育成とにぎわい産業の活性化のため、靖国通りから青梅街道に沿った地域を新宿文化ロードと名付けています。この地域を拠点とする商店街、企業、学校などと協力して今年もイベントを実施します。詳しいことは新宿区ホームページでもご案内しています。では区の主催イベントをご案内します。入場は無料です。吉本漫才ワークショップ、11月17日水曜日、時間帯が2つあります。午後2時から4時半と午後6時半から9時です。会場は西新宿 6-8-2 区立産業会館ビズ新宿です。対象は企業や商店の経営者、従業員などコミュニケーション能力を高めたい方。各時間帯定員は90名です。内容はお笑いのプロから学ぶビジネスコミュニケーション術、 講師は放送作家の金井夏生氏、アシスタントは吉本芸人です。お申し込みはがきに記載例のほか、希望時間を記入して10月22日必着で申し込んでください。希望時間午後2時から4時半は1、6時半から9時は2としてください。申し込み先は郵便番号 160-0023 西新宿 6-8-2 産業振興課産業振興係。応募者が多い場合は抽選になります。ロビーコンサート10月22日金曜日、新宿文化ロードオープニングはフラメンコ、11月4日木曜日はフルート四重奏です。26日金曜日はフィナーレジャズです。時間はいずれも午後0時15分から0時45分です。こちら直接会場の西新宿 6-8-1 新宿オークシティへお越しください。続いてライブミュージックプロムナードコンサートです。10月25日月曜日はオペラ、27日水曜日、11月2日火曜日はライトクラシック、10日水曜日はジャズです。オペラ・ジャズは午後0時から1時まで、ライトクラシックは0時10分から0時50分です。当日直接会場の区役所本庁舎正面玄関前へお越しください。新宿文化ロード2010をご案内している途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。